全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり。我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌543番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌96番。尊いお導きを与えられまして、新しい喜びを持ってこの季節を迎えることのできますことを感謝いたします。罪に汚れております私どものこの世界に、あなたが救いを与えるため救い主をお与えくださいますことを感謝いたします。今私どもは今年もまたその大いなる事実を記念し、喜び感謝を持って この時を過ごさんとしております。このあなたの御業の前に、私もまことに心を低くして罪を言い表し、まことの悔い改めをなすことのできますよう導きたまえ、おごり高ぶっております心が打ちひしがれ、信仰の眼をもって罪を見、あなたの御前にどのような生活をしておるかを本当に悟ることができますよう導きたまえ、そしてどうぞそれによって誠に悔い改めてあなたの救いを仰ぎ、この救いによってまた新しく立ち上がり生きていくことができますよう導きたまえ、私どもはこの大いなる御業をあまりにしばしば口にいたしますがゆえに、かえってその尊さを見失い、それによって本当に生きることを失ってしまう誤った生活に陥りがちでございます。あなたはそのためにこのような季節を備えてくださいますことを感謝いたします。どうか教会の中に、また私ども一人一人の家庭の中に、また私ども一人一人個人の生活の中に、あなたの御業が生きてまいりまして、私どもがそれによって生かされて新しい望みと喜びに満ち、感謝にあふれた生活を始めることができますよう導きたまえ。願わくは私どもに信仰に入れられました最初の時を思わせ、あなたが何から、いかなる生活から私どもを救ってくださいましたかを思い、どうぞそれによって私どもの生活を新しく進めてまいることができますよう導きたまえ。どうぞここに集まることのできない者らを、ことに病床にあります者や試練のただ中にあります者の上に、御顧みと御恵みを、御癒しを加えてくださいますよう乞い願います。疫病のために苦しんでいる人々を、救援のために労する人々をなお助け守りたまえ、あなたの教会に仕える伝道者をどうぞ新たに起こしたまえ。今週西東京教区の覚える新鮮教会の上に御顧みを与えたまえ。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書創世記第一章一節から三節。旧約聖書創世記第一章一節から三節。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。新約聖書ヨハネによる福音書第一章一節から十三節、新約163ページ。 ヨハネによる福音書第1章1節から13節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は、はじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証しをするために来た。光について証しをするため。またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく、光について証しをするために来た。その光は、まことの光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし、言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には、神の子となる資格を与えた。この人々は、血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。クリスマスは、救い主キリストの到来、誕生を祝うもの。当たり前のことのようでありますが、その救い主とはいかなるお方であるのかが本当によく分かっていないと、クリスマスもたちまちただ自分たちが楽しむだけの娯楽と化します。ヨハネによる福音書は、その冒頭で、創世記の冒頭になぞらえながら、ロゴス賛歌と言われるものを高らかに歌い上げ、クリスマスに来たる救い主がいかなるお方であるのか、ということを明らかにしています。来たるべき救い主のことを言葉という。日本語のこの新旧訳では言葉の葉という文字をあえて取り除いて一言言という文字だけで言葉と言わせています。それは普通に私どもが使っている言葉とは次元が違うことを表したい。この言葉はギリシャ語ではロゴスと言います。ですから、先ほど言ったロゴス賛歌というのも、この言葉についての賛歌だということになります。この言葉は、はじめにおられ、神と共にいましたもうて神なるお方である。そしてこのお方によって、私どものこの世は作られたのだとあります。私どもは創世記を通して、神様が天地を作られたことを知らされるわけでありますが、 この御言葉によって天地創造の御業がキリストによってなされたのだと、その奥義を示されるのであります。神なる存在が世界を作るという神話はどこにでもあります。しかし聖書が示すこの世界の成り立ちは、神が作られてはたものであるが、それはキリストによってなんだということを言うのです。ここが決定的に重要なのです。単に神様が天地を作られたというそのことだけでは本当の信仰には至らないとさえ言ってよい、救いにはたどり着けないと言ってよい。いいところ、自然の美しさを称えるところまでです。しかしその時には自然の恐ろしさは棚上げにしている。言葉であるキリストによって作られたという、今日のこの御言葉によって私どもは初めてこの世界を、そしてこの自分自身を作ってくださった神様の御心というものを知るに至る。どうしてこの世が作られたのかがわかる。その時、私どもの生活も自分勝手な気ままなものではなくて、作られた神様のものとして、神様のための生活なのだと信ずることとなる。クリスマスにお生まれになるキリストによって、私どもが何のためにどういう思いを持って作られたのかを知るのです。この世界も、そしてこの自分自身も、目的も意味もなく偶然に生じたものでは断じてなかった。神様の深い御心があって作られたものなのだと、キリストによって知るのです。おそらくその御心を知る前に、今日の光なるキリストによって、その御言葉、聖書の言葉によって、私どもは闇というものをまず見るようにせられるでありましょう。その闇というのはただ真っ暗ということではありません。その闇は人間が、私どもが自分が作られたものなのだということを考えることもせず、あるいは気づかせることもしない闇なのです。そういう意味で見えなくするのです。自分が作られたものであることがわからない姿となる。そうなりますと、自分を取り巻く世界や、あるいは自分自身も、すべては自分のためのものなのだと考えることに至る。自分の存在の根源、由来、そして行く先も見ないし、聞かないし、考えない。それが闇に覆われているありさまであります。聖書は創世記の冒頭から、この世もあなたも神様が作ったんだと宣言して始まっているんです。聖書というのは、あなたたちもこの美しかったり荒れ狂うこの嵐のような世界、あるいは人間がこう破壊しつつあるこの自然環境、あるいは経済が動くこの世界も、すべてが神によって作られたんだと言って始まるのが聖書なんです。そして今日のこの新約聖書、特にこのヨハネ福音書の冒頭において、その創造の御業は キリストによってなされたんだと宣言してくる。その作られた目的は何か。なんで神様はこの世界を作ったんだ、この私を作ったのか。その目的は、実は神様のためであります。キリストのためであります。実は聖書の中で何回か繰り返し言われてますが、最も明瞭に明確に言われている箇所が一箇所あるからお伝えします。お分けにならずに聞いてください。コロサイ書の一章十六節、こうあります。天にあるものも、地にあるものも、見えるものも見えないものも、王座も主権も支配も権威も、万物は御子において作られたからです。つまり、万物は御子によって御子のために作られました。そう言われている。多分聖書に親しんだことのない人がいきなりこれを聞くと、何かつまずきに近いものを感じるかもしれません。闇だ闇だと言って、それは自分のことしか考えない、世界も自分も自分のためだなどと言ってるけれども、その神様は結局自己目的でこの世を作ったんじゃないかと。キリストも自分のためにこの世を作っているということになるではないか。結局はなんだ、聖書の神様というのも自己満足する神か、自己充足や自己目的のために創造したと言ってるわけじゃないかと。まあ噛みつこうと思えば噛みつけるでありましょう。もちろん答えは否でありますが、なぜならば神様のため、キリストのためというためというのが、我々が自分のためにというのとは全く別次元であるからであります。なんでそれが言えるか。キリストを見るとわかる。キリストがなさったその御業によってわかる。我々が自分のために生きようとするときに、何が起こるかといえば、自分だけが得をする。欲張って独り占めにしようとする。そういうことが起こる。貪欲とも言えるし、あるいは虚栄心とも言える。そこに決定的に欠落しているものがある。何か。交わりなんです。人が自己目的で生きるときに、いろんなものをかき集めてきて、財産も地位も名誉も、それなりの気持ちになりますよ。でもそこに何がないか、交わりがないんです。ですから自己満足に浸ることはできても、実は孤立している。また誰かと分かつ喜びもそこには見出せない。そういう私ども人間の自分のためというためと、神様がこの世を作ったのが神様のためなんだというためは、やはり違う。神の自己満足ではもちろんない。神様の本質として、人格的な交わりを持つ相手として、私どもは作られたんです。そして神はこういう私どもと一緒に生きようとしてくださっている。交わりに生きようとしてこの世を作り、そして一緒に生きようとしてくれている。そういう目的がある。そういうため、そのためだったって言うんです。しかし私どもは自分が作られたことも分からず傲慢になって、神様に背いていく闇を抱えて闇の中をこうさまようわけです。自分なりにはいろんなものをこう手に入れて身につけて、 その時その時は満足したり充実したりしてますけれども、さまよっている自覚ももちろんありませんけれども。でもだんだん年が進むと、少しずつ気づき始めるのではないでしょうか。そんなものを作ったという神は滅ぼし去るのではなく、そこに御子を使わして許しを与え、なお交わりに生きようとしてくださった神様のために生きる、キリストのために生きるというのは、何かこのためという言葉が別な響きになってしまいますが、何か一方的に奴隷のように働かされるという意味のために生きるんではもちろんありません。それどころか、豊かな交わりに生きるようにされるということであります。まさに罪によって断絶した交わりを、キリストの許しによって新しく与え、とこしえまで共にいようとするものであった。作られたものが作った方と交わりに生きるべく与えられたのが誠の光であったというのです。今日の御言葉の後半のところ、光、私どもは実は周りの人たちから自分という存在を認めてほしいところがありまして、自分をちゃんと見てほしい、光を当てて、スポットライトを当てて、私を見て、アテンションプリーズ、ね、昔のスチュワーデスさんが言ってましたが、こっち見て思うわけです。でも闇を抱えている自分を知ってしまうと怖くなる。光というものが自分を晒し者にしてしまうような、自分の罪を突き上げ糾弾し、そしてこの者はこんな人間だと恥ずかしめるような光のように思えてくる。聖書の言葉っていうのは最初はいい言葉だなと思うかもしれませんが、皆さん求道していた時、あるいは求道している真っ最中の方も多分思うんじゃないでしょうか。聖書の言葉、ああいいお言葉いっぱいあるなと思うんだけども、ちゃんと聞いていけば聞いていくほどに、ちょっときついなとか、辛いなって、これ光なんだけど、この光に身をさらすのは恥ずかしいし辛いなって、そう思えてくる。しかしいいです、私どもを突き上げ糾弾し晒し者にし恥ずかしめるのは光ではなくて闇の方なんです。実はそういうことを悪どい策謀を持って互いにしていくわけです。闇は、あいつはこんなことをしている、こいつはあそこでこんなことを言っている、誠の光が来たっていう、この誠の光っていうのは、そんな人を糾弾したり晒し者にしたり恥ずかしめる光ではなくて、とことん許して、いや許すっていうのは、その罪のゆえに深い傷を負ったその傷を癒していく光であります。それは十字架の光と言える。その光は、本当は闇からの解放を与えてくれるのに、闇を抱えていると、その暗部があらわになるのが怖くて拒絶することになる。あるいは逃避する、逃げる。そんなことしかできないものが、今日の最後の言葉です。ただ神によって、新しく生まれ、つまり信仰を与えられるというのです。でもその前のところに、
血によらず、肉の欲によらず、人の欲にもよらずとある。血というのはですね、血筋という意味で、そういう血筋や血統や伝統や家柄があるから、悔い改めて誠の光なる主を受け入れ、その名を信ずるかといえば、そうではないというのです。いわば環境が整っていれば信仰は得ることができるか。無理。親が信仰者だったら子供も信仰を持つか。牧師の家庭だったらみんな子供も信仰を持つか。そういう家柄の中で育って生まれてくればそういう信仰を持つか。ない。その血のゆえに信仰を持ったとは言えない。肉の欲によらず人の欲、つまりこれ思いという言葉なんですが、によらないとも言われている。肉の欲というのはもっと自分の名誉とか栄誉を求めて、なんか自分をこう高めていく。そのための信仰を得ようとする。キリスト教も、いわば、西洋の良い、この、知識として、思想として受け入れていく。その、彼方に信仰があると言えるか。人の思いによらない。これは、我々がいくら考えて、深い思索を重ねても、闇から脱することはできない。光に身を委ねるという、新しく生まれるという信仰には残念ながら至らない。信仰というものは、人の知恵によって到達できるものではないのだと言われております。じゃあどうするか。ただ神によるという。神による。私思うのです。どう考えても最も信仰から遠いなって思うものが信ずるものとせられている。自分自身でそれを思う人ももちろんいるでしょうし、私どもの身近な家族や友達で、この人は多分絶対信仰なんか持たないよな、この人はものすごく頭が良くて、いろんなことよく知ってて、で、こういう信仰の世界に一番遠いんじゃないかって、そう思って、この人無理じゃないかななんて勝手に決めつけてしまうような人が、ある日ある時、信ずると告白するのです。無理じゃないかなんて、なんと傲慢であったか。振り返ってみれば私どももそうなんです。血によってって、そういう環境に育ってきたのは事実。肉の思い、人の思い、一生懸命自己実現したいっていう真面目な気持ちがあった。あるいはもっと向上心を持って生きようとする、そういうある意味では本当に真面目な気持ちを持っていたと思う。でも、その成果としての信仰かって言われたら、いや違う。ある意味ではそれは全部立ち塞がれてしまってきた。その中で、ただ神によってとある。その神によってとは、神の憐れみの中で、 砕かれる経験をし、崩折れる者に復活の主イエスがその御手を差し伸べてこられるのを見出す目を開かれたからではないだろうか。このそこに聖霊が働いておられる。光が汚れ果てた自分を刺すように切り裂くのではなく、自分を許しによって包み込み許してくださるということを、十字架の前に砕かれることを通して知らされていく。そのようにしてあなたの罪は許されるという主の言葉を受け入れ、その御手にすべてをお委ねしていく。それが洗礼という形、洗礼になるのです。ロマ書6章4節にこうあります。私たちはバプテスマ、洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのですと。信仰に生きようとするとき、その始めには生まれるということがある。それまでのどんなに真面目であったとしても、自己目的であらゆるものをこう獲得していこうとする、そういう命の延長線上に救いや信仰があるのではなくて、洗礼において、水に沈められて、つまりキリストと共に死んで、そこから新しく主の復活の命に引き上げられていく。それが生まれるということであります。自分の思い描いてた理屈や自分の思いの延長線上にあるものではなかった。それはある意味ではピリオドを打たれている。新しく生まれる救いをいただいたのは、おそらく一人の例外もなく、もう奇跡としか言いようがないでありましょう。神様が与えてくれた。でもそれは何だったか。砕かれる経験であり。そしてその光が、実は私ども切り裂く光ではなく、包み込み許し癒す光であることに目を開かれたからであります。クリスマスにお生まれなる誠の光なる主イエスは、我らを新たに生まれさせるお方。殉教にある時も、そして逆境にある時も、最も近くにいまし、決して耐えることのない交わりを与えてくださるがゆえに、ただ作り主なる神様のために、救い主なるキリストのために生きることが喜びとなっていく。感謝がそこに起こってくる。そういう信仰にある交わりが、神様との間に、そして私ども信仰にある兄弟姉妹の互いの中で、この交わりが与えられてくる中で、そこはまるで天国を先取りしたような、こう日だまりのようなと言ってよいでしょうか。明るくて暖かくて、そして安らかなところとなるでありましょう。2001年のクリスマスを迎えるにあたり、誠の光なる主を心から感謝して受けていきたい。祈りましょう。主よ。 あなたによって私どもは、自分も、あるいは自分が生きる世界も、あなたが深い恩愛を持って作ってくださったことを知ることができ、感謝であります。作り主なる神様は、これを無視して背く者をなお許し、あなたの十字架の御業をもって、あなたの復活をもって、今なお私どもに最も近く今したもうことを信ずる信仰を与えられ、感謝をいたします。迷い多き私どもでありますが、御憐れみのもと、御霊の導きをいただき、このクリスマスへと向かう日々を、あなたの光の中を歩ませてくださいますよう願います。そして、洗礼者ヨハネのように、そこにあるあなたの恵みを明かしするものとなさしめたまえ。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌第2編の112番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
祈りします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。一巡りの旅路を守られ、再び見舞いに呼び集められ、愛する兄弟姉妹とともに礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。聖霊の導きのうちに御言葉に預かる恵みをいただき、心より感謝いたします。主の十字架と復活の救いの中に生かされてあることを感謝しつつ、ここに感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。どうぞこれを受け入れてくださり、御業のためにお持ちください。また新しい人巡りも聖霊の御助けのうちに、先出し生きたもを主の御業に従って歩むものとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
唱詠賛美歌544番。可能な方はご起立願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。